延長
なんか延長コールが聞こえたんで、じゃあ延長しましょうかね。
いや俺明日の朝合気道の教室があるからか早めに帰んなきゃって言ってたけど、ちょっともうちょっとね。
合気道の教室って何？
明日から習うねん俺合気道。
あれ明日から？
もう一回も体験で入った。本番が明日から。
すげえな。岩田さんがあったらいいから合気道なんてやったらもう本当に立ち行きできなそうだね。
なんか楽しいよ。
まあ肩こりもあるしな。
そう肩こりが。
肩こりね。
キュート合気道して
る。やっぱもう梅ラバ走ってるもんね。
ああ走ってますよ。なんか僕の走行距離見ます？
走行距離を見る？
視聴者見えない。
2年前ぐらいかな走り出したの。
うん、走り出したの2年前。う
ん、いやでも全然ぼっちぼっちって感じですけどね。なんか。うん確かに続いてあるんですよ。これは、ね、
あすごいね。
みんな褒めるべきことです。
うん、
これを褒める。
やっぱね、
えらい。
絵描きはインドアにこもりがちやからね。
体、
うん、うん、フィジカルがね。
結構運動した方がいいでしょ。
ババババババ。1122キロですね。
まあ、もうすごい。
こういう感じでね、こういう感じって言ってもあるんだけど。
なあ、一日まあ
1ヶ月になんか夏になると何回走んなくなる。暑いから。
すごいね。もう平均したら 2.5 キロぐらいは走ってんじゃないの。
そうですね。でもね初期の頃は気違いみたいになってなんかこう10キロぐらい走ったりしてて、なんかそれに比べるとだいぶあの年次落ちてきて、ここら辺ここら辺12キロとか。
うわ
まあ、それに比べたら、2キロとかになってますね。
あ
これ14キロとかやばいですね。
まあ、梅ラボってやっぱストイックなんかな、そういう意味じゃ。
言っていただけるととっても嬉しい。
そんな気がします。
あ、ストイックって言われたい派。
ストイックは、まあ、やっぱ褒め言葉だよね。
ああ、やっぱそうなんや。
あ、でもいや、そういうの嫌な人もいるの。
いや、なんか、この前、全然ちゃう話なんやけど、
はい、
俺、天才って言われたいねんっていう友達がいて。
はあ
俺それ聞いた時に俺はそうは思わんなって。
天才はまあちょっとそうね。
俺はなんか天才じゃないっていうのが通る人になりたいっていう。
なんかややこしい。
どういうこと？
だから俺天才じゃないからみたいな。の割にはすげえやんみたいな。
あ天才ってまあなんかいろいろね意味がなんかね努力してないとかそういう。あれもあるしな、
うん、でも天才って呼ばれたいっていう欲望にはやっぱ努力も入ってるもんなやっぱり。
そうね、
うん、
まあ天才よりストイックのは嬉しいからなんか。
ああストイックね。
今までした俺の努力をこの人は認めてくれてるのかなみたいな。
マジ延長したのに本当に無駄な
のワンちゃん。そう俺が走ってる
これまで
どうでもいい
これまで無駄
な。い
やこれでもあれやからカオスラウンジ名物なんですよ延長は。
いやそうなんだ、
うん、最初の2年ぐらいはね45分で収まらなかったんで。
確かに45分あっという間
です。うんで、まあ、確かにちょっと途中さっきの前半ちょっとねちょっと
ざっとすぎたよね。
ざっとすぎたりなんか炎上のことも喋ったりとかしてちょっと話がぶれたんで、まあ、脱線
しようと思う。いや俺カオスラジオ聞いてて分かるけど、うん、梅ラボがすげえ脱線する人なんですよ。
脱線だから今回かなりね落ち着いてる。
あそうね
人んち出しみたいな、ね、
まだねこれぐらいの脱線だけど
絶対今見てるアニメの話とかゲームの話とかするからね。
あまあでもそれが
エンジェスティで森久保の SSR が出たぞとかそういう、うん、
それがでもカオスラウンジラジオの魅力なん
で嘘が乗ってきてプロさんがなんかスマホいじりだす
でもなあれやねカオスラウンジラジオとモグラグラジオの大きな違いは、うん、編集がカオスラウンジラジオじゃない。
そうそう編集毎回してるのすごいよね。
すごいでしょ。すごいし、ね、これなあれやね編集があるっていうのが前提であったらちょっとだけ喋り方って変わんねや
から。確かに
それは分かる気がする。
人の会話にかぶせへんかったりするね。
うん
切れへんから。うん、うん、
だから編集ないから喋りが編集みたいな感じなんですよ。なんか
いやだとしたら意図的に脱線してるわけ。
この人も意図的に脱線してる。
まあやっぱりずっと同じ感じだとちょっとあれだからね。
うん、
まあてか僕的にはなんか緩いやつが欲しいのがあれだったんですよ。そのやっぱ阿部さんち怖いとかね、こう批評怖いとかいろいろイメージがあるけど、うん、話してみたらいい人でした。めちゃくちゃ多くて。
多いよね。それは多いよ。
まあそれはね普通の人間だからね、そんないきなりけなしたりとか。
カープラージュで。梅ラボが話し出したら俺お茶組み。
いてくれよ聞いてくれよ
なんかだってコンビニおにぎりの差とかさ、
あ懐かしいねそれ結構、うんうん、それでも黒瀬さんがなんかすごい
黒瀬君と、
ね、めちゃくちゃ盛り上がってたやつ、
ね、まあ何回のテーマにのっとってたらいいんけど、うん、まあそういう意味で俺ちょっと前ちょっとカオスラウンジラジオ出た時のコートの会社はちょっと反省してて、 あれただの飲み会を急に撮るとか言い出したのよで俺もどっちに合うチャンネル合わそうと思って、でもやっぱ目の前でみんなで飲んでるところの方が楽しいからさもう全然もう
まあ、あるある
中身もないわしかも編ノー編集で2時間半ぐらい出てたやろ。
そういやでもなんか聞いてて面白いけどね、
ああいうの。そう
割とね俺は好き、
まあ、なんですよ、計画してやるというよりかまあ毎回こう
人んちにいるみたいな感じだね、う
ん、まあなんか普通につまんない可能性もあるけど、でもたまにすごく面白かったりになるのですね、
はいはいはいはい、
まあそれの方がいいかなと、まあ、まあとにかくその話なんかなんとなくダラダラ話しての聞いては、うん、結構こういう人じゃんだみたいな風に思ってくれる人がいたらいいなとか、
まあね、
あとまあ、うん、作家の紹介とかしたかったんですけどね、
うん、
だからこの前サネマサ君、名もなきサネマサ君とかゲストに出てくれた、
はいはいはい、
なんか個人的には本来やりたかったことだったりして、
うん、まあモグラグラジオのアーティストインタビューの本来の目的はそれなんで、
そうそうそう、だからそれいいなずっと思ったんですよ、
うん
うん、インタビューされましょうじゃん、もっと
多分でも、ね、もっと脱線することもできる、うん、
ちょっとインタビューはもうさっきのである程度あれなんで、うん、まあちょっとこう、まあ、今回の展示に絡めながらちょっといろんな話を延長なんでしようかなと思ってるんですけど、
何、うんはいはい、か、うん、僕は最初にメラボと何回かミーティングした時に言ってたことで、
ああいろいろ紹介しようとしては
彼はデータになりたいっていう、
はいはいはい、
メラボはデータになったりとかデータの中で完結させたいんだけど、
うん、
美術としてやるには印刷しなきゃいけないじゃんって言うんですよ。印刷がちょっと怪異なんですよ。
はいはいはい、はい、
でもそこに絵の具つけてなんとか美術にしてますみたいなことを言ってて、
うん、いやだから絵の具つければ美術になるってのは本当に変でさ、うん、なんかまあ変だけど面白いっちゃ面白いんですよ。なんか、
うんうん、まあずっと言ってることやからな、メラボ画像が 100% ある、
うんうん、
それをフォーマット変える段階ちょっとずれて化していくのも、
うん、
メラボの中ではジレンマとしてあるっていう、
うん、だから画像だけでなんかね行われたオークションとかもなんか海外であったりしてて過去になんかそういうのも興味あるんですけど、うん、なんだろうな。
でも今はやっぱその枠組み自体のかなんていうか浅らしさみたいなところの評価しかまだないんじゃない？
うん、そうかもね、
うん、
いやなんか僕にはその画像のフェチズムっていうのはあんまちょっと今まで分かんなくて、
うん、
そのないよ、
ないっていうか、だからそのインターネットと結びついてないっていうか、
お
う僕のだから画像ってインターネットの産物みたいなとこあるじゃないですか、
まあ、検索していっぱい出てくるやつ、
ね、うん、僕は基本的にやっぱゲームだったり映画だったりっていうところから映像っていう風に見てるから、
うん、
前も言ったかもしれないですけど、要は動かなかったら印刷でも一緒じゃんって、
うんうん、
いうことに なるんですよ。動かない画像が画面内にあることに対するフェチズムって何、うん、みたいな、
うん、まあでも僕らはむしろ逆に雑誌世代やったりするんで、うん、僕の友達の野村安男という男は、ウェイストスタイルっていうのでね、はいはい、そのアニメーション雑誌のサムネイルが光って見えるっていうことをアナログでどうやったら再現できるやろみたいなことをやったことがあって、で確かに僕らはでも子供の頃からテレビアニメとかを見たりとかしてて、動くのもそうなんやけど、そういうなんていうの、光を伴ったあの画像っていうもの自体にはなんかやっぱある種のこう崇高さみたいなのを感じる感覚は僕はすごいわかるのはある。
光るっていうことに対しては
そう、ね、光るは大したもんだよね、
うんうん、
光る動くっていうのがこの画像のなんか主だとは僕は思ってたんです
けど、自負動画とかもね、うん、魅力とかもつながるよね、
うん、
あどうなんだろうな、うん、でも俺は止まってるやつにやっぱ結構執着があります、あるかな、
うん、
止まってるけど頭の中では動いてる的な、
うんうん、
まあ
動いて感じる、
うん、一度ずっとかさ、なんか、うん、その のがまあその日本が昔からなんか書いてた平面の、はい、まあ魅力とかにも近いでしょうし、
うん
うん、そうね、動画結構憧れって感じですね。動くのって
動くのは
いいなみたいな、あんまり自分で動くの作れないから。
そっか、
まあでも確かにサムネイルの段階になったらさ、アニメ動いてるはずのアニメーションの1画面をパッとサムネイルにするわけやから、うんうん、次の動きと前の動きの間の動きであることは間違いないわけやし、うん、絵的にはすごい動的なのは完璧に間違いないやん、
うんう
ん、でそれを一個抜き出して画像として考えるっていうとこで言うとそんなに遠くないんじゃないっていう感じです、うん、2人の考え方は。
もちろんそうですね、
うん、
確かに。
なんかその話はずれるようで出れないといいなと思って話すんですが、なんかアニメのね展示をね、
うん、
手伝ったなんかシャフトの窓ガタリ展ってやつ、
うんうんうん、
まあこれは公に出てるので全然問題ないことなんですけど、
うん、
なんかそれ手伝った時にやっぱその静止画というか元の原画って結構雑に扱われてらっしゃるんですよね、うん、
はいはいはい、
やっぱそのもう A3 の封筒にザッって入ったとか、はいはい、でそれ一枚一枚鉛筆とかですごい綺麗に描いてて、
はいはい、
うまーみたいな感じのやつばっかりなんだけど、は
い
は
い、うまかったね。
そうそうそう、
うん、
でも結構こう雑に入ってダンボールとかにね、
昔虫プロ行ったら手塚治虫がプレゼントであげてたって、
ね、そんな感じなのよ。だから、うん、山下これ何なんだろうなと思ったんですけど、うん、まあ、でも展示にするときやっぱこれが大事なんですみたいなことをすごくこう強調して、やっぱもの、
はいはい、
実際に書かれたものってものと印刷っていうのは全然違うとみたいなことで言ったんですけど、まあある意味それはまあディレクションなのかもしれないですけど、ね、
うんうんうん、
なんですけど、でもねそれが何でか理由が分かったんですよ。何、
うん、
でかっていうと彼らにとって最後のフィックスって動画じゃないですか、
うん、
動画になって映像になって全国に放送される商品っていうことにめちゃくちゃ誇りがあるわけです、
うん、
つまり動画に当然誇りがあるから、
うん、
それの反転で元の絵には全然興味がないんですよね。
そうなんです。
だからむしろこうあえてみたいなところもすらあるのではないかと僕はちょっと思って、
うんうんうん、そっちをマスターピースにしちゃうとそっちの価値が上がっちゃう。
そうそうそう、だからこんなにうまくてこんなに技術があるんだけど、はい、そんなに雑に扱っちゃってても動画すごい
下書きみたいなもんでしょ、
うん、でもなんか今庵野秀明はあのスタジオカラー単位で その、うん、そういった原画を文化的な財産として保護する動きをしてたりもしてて、
うん、それは非常に重要ですね、
うん、だそれをだからそのアートっていう風に出しちゃうとその現場に過度なその概念を一個与えることになってしまうのも確かやと
思う。そうなんですよね、
うん、
そうですね、
雑に扱ってるから成立しているスムーズな感じもそうそうそうありますからね。
当事者たちが雑に扱うっていうのが超重要な気はする。
まあね、それがだって展示されるものでやっていうのを意識したらそんなね、いちいちも書けないというか、
うんうん、でも今はさ、なんかあの世間的な流れでいうと多くの漫画家とかアニメーターの人たちがちょっと展覧会とか展示っていうことに対してちょっと興味を持ち出してるのが、
まあ、あの上の方
漫画
家もそう、数年間あって、
うん、まあ、でもそれって作品が売れてちゃんと成功したらって話ですからね、
うん、
普通はそうなんないから、うん、みんなすげえ雑に扱うわけですよ。
そうそうそう
そうそうそう。
でもなんか、
ね、
うん、逆のサイドの意見もあって、うん、あのコンサト氏が新宿眼科画廊で初めて個展した時って、あれ偶然やってんやんか、あの奥さんが、うん、その奥さんが絵描きの人で展示がすごい見に行ったりするのも好きやったと、
うんうん、
でコンさんのその原画展みたいなのを考えてたんやけど、コンサート氏自体は全く興味がなかったり、
うんうんうん、
でたまたま新宿にあるギャラリーに行ったのが眼科画廊で、でいざ やるってなって、まあ、コンさん自体は半信半疑やったんやって、
うん、
でもいざ蓋を開けてみたらオープン前に行列できることになってて、でコンさんはそのまあ、アニメ監督なんで初めてダイレクトにファンと接する時間を持てたっていうことが相当嬉しかったらしくて、それ以降まあ亡くなるまでの何回か眼科画廊でやるわけなんやけど、なんかそういうクリエイターサイドの新鮮な発見っていうのは単純にあるとは思うんやけど、でも逆に美術の側から言うとなんていうかこうどうなんでしょうね。だから僕にしてみて、僕はだからその
アニメーターたちの展覧会について
というより、その要はマーケットがめちゃくちゃでかいやん日本で、アニメとか漫画とか、はい、オタクカルチャーっていうものが、うん、でそれがそのことの中で消費されてる 分にはいいんやけど、まあ、もちろんカーフスラウンジをはじめとしてちょっとずつこうギャラリーという場所にこう侵食してきたというか、うん、まあもう当然の流れやと思うねんけどね、うん、キャパを超えたら溢れてくるのはそうなんやけど、そんな中ででもそうではない絵描きっていうのがいるっていう風に僕は思ってて、うん、そういう人たちを世界に向けて発信する時に僕は日本のローブルアートっていう言葉を使ったりとかして、ちょっとそこではないよっていう目線をつけたいと思ってんねんけど、なんていうの、そのどんどんこうなんていうかこう、ただでさえ狭い日本のアートっていうパイに そこがこうあまりにもこう流れ込んでいって、
アニメとか
とかで、そう
ピクサー展とか、
まあピクサー
日本じゃねえか、
だなんていうの、そっちがもうスタンダードになるアートの側のちょっとしたこう踏ん張りっていうか、うん、なんか何でもかんでもこうさ、ヒルズのギャラリーでそれやってみたいなとかで、ワンピース展やって客が来たみたいなってどうなんて
それは普通に多くの人が思うことです
よ、うん、
やっぱりでも客は来りますからね、
あの、うん、そうなんだよ、
東京都現代美術館と森美術館のあのアニメ関連の企画ってのはその重要な集客とあれになってるのはまあ本当事実で、なんかまあでもそれは情けないことだけど、でも事実ですからね、そのアートでは人が来ないけどアニメでは人が来ると、
そうなんだ、
なんかまあ逆転ですね、だからサブカルチャーじゃなくなってるわけですよね、アニメが普通にメインになってて、むしろアートがサブカルチャーになってるという
か、そう、でこれはなんか今年の僕とマガラのアートトピックで一回話題になったことやねんけど、うんうん、ルーブル美術館が9番目の表現として、うん、漫画っていうのを入れて、その日本のコミックアーティスト何人かがルーブル美術館を題材にした美術展をやったっていう流れもあって、うんうん、いよいよこれは日本だけの問題じゃなく、日本問題ではすらないかもしれんけど、うん、トピックではなくなってきてる状況もある中で、そのまあ、特にだから高倉くんとかに聞きたいねんけど、はい、うん、高倉くんは絶妙にそことちょっと違うやん、
だから俺はそんなに何自分でアートって言わないですかね、
ああ、これ一番あれやな一番いいサーファーやな常です、そこですらない、
常にそれを狙って一番いい、うん、サーファーを狙ってます。
いや、これもう俺半分だから俺の悩み相談みたいな話
な。なんかさっきからそうかなと思ってた。あれ？
奥さんのアイデンティティみたいなことなの？ってどうなの？
だ、要は一応日本でさギャラリーっていう商売をしようとしてるわけよ、うんうん。そうなるとやっぱまあローブルアートとかは言うけど、それはバリエーションの一個としてそういうの提示したいわけであって、まあ、
もちろんギャラリーとして何か提示するっていうのは超重要なことだから、ね、
そうだからギャラリーで生の作品を見せて、それにはまあ結構なお金をで作品を買ってもらうっていうものの中には、う
ん、結構本当絶妙なバランスですね。例えばちょっとでもすごいアニメ絵っぽい、うん、がっつりしたイラストっぽい作家とかを、うん、展示で招いたらかなりこう危うい、
そうなの、
もう一気にそっちに傾いちゃうみたいなイメージが、
そうそうそうそう、
すごいこう危ういバランスの中で成立してるなと思います、
ね、うん、
だから結構この二人ってなんかなんかうまい具合に入れてくれたなみたいな
確かに
そうある意味どっちでもないというかね、なんかその、
うん、そう、ま
あ、裏側はでも現代美術、
まあ美術フィ
ールドでやるってなってる、
ね、美術なんだけど結構だからさ、僕結構美少女っぽいイラストを絵画っぽいメディアで描いてる人とか結構気にしてて、
はいはい、
まあ、結構好きだからっていうのもあるんですけど、
はいはいはい、
なんかそういう作家が抱える難しさとかってやっぱそれぞれあって、うん、
イラストとのスレスレ感みたいな、
だからイラストの人から美術って見られるし、美術の人からイラストって見られるしみたいな、うんうんうん、まあ、いわゆるコウモリ的な問題があって、
うん
うん、でまあ、それはサブカルの問題そのものですね、
うん、そう、
うん、で、まあ、村上隆っていう人もいるしみたいな、そういう中にある中で、
うんうん、
やっぱこうそこと微妙にずらしてみんなやったりとかいろいろこう考えてるんですよね、
う
ん、
そうです、ね、
うん、だからさ
僕はもう基本イラストレーターという、うん、あのアイデンティティがあり、そのイラストレーターの細かいアイデンティティは美術っぽいイラストレータープラスドッターなんですよ、うん、
はいはいはい、はい、
その二足のわらじで生活をしているため他のフィールドでは何やってもいい状態を作ってる、
はいはいはい、
っていうのがとりあえず若いうちはそうしていこうっていうプランです、
はいはいはい、 だからそれがイコール作風でもあるっていうか、
そう、
まあ売りやんな。
そう、今んとこのやり方としてはそういうふうにやって、うん、演劇も美術になっていこうみたいな、うん、
いや確かに。だからもう今僕結局この1年半で担ってきた作家のほとんどって、うん、そういうなんか教会でやってる人がほとんどやんね、うん、やっぱり、うん、ある時にはイラストレーション的な仕事も受け負いつつ、うん、でアートっていうかピースも作るみたいな、うん、そこにはやっぱり作風っていうのがやっぱちょっと一個の武器にはやっぱりこれどっちの道にもなってきてて、
うん、いやそう、なんかマルチ化していくしかもうなんていうのかな、よっぽどのパワーがない限り、うん、その今までの区分でこう区分けしても無理で、うんうん、今マルチ化していったものが後々なんか名前のつく職業になるかもしれないと僕は思ってるんですけど、
はいはいはい、
その区分がちょっとずつ変わっていくっていうか、
うんうんうんう
ん、なんかできることをやるしかないじゃないですか、
うん、そうなん
です。俺は何だからこうみたいなことやってても、
うん、
ちょっとなんていうのか、若い美術作家で俺はアートをやるから
うん、
こうしなきゃいけないんだ、
はいはいはい、
批評家たちがこう言っているみたいなことをこう気にしてこうググってなっちゃってる子たちを見ると、
うん、
なんか年取って技術が何かの技術がついてから美術とか言えばいいかなって思っちゃうんですよね、
うん、
早めに美術と現代美術とか言ってると辛そうだなってい
やまあ
俺はちょっと自分でそう思った。俺はちょっと無理かもしれない、
うん、それはどうなん、新芸術工
新芸術工はね
携わってる身としては
やってると思うのはやってて、ほとんどもあれ本当黒瀬さんが軸になって俺らは本当に手伝ってるぐらいなんですけど、うん、まあでも作家でありますので一応なんかいろいろこう若干こうまあ揺らゆる位置というか、まあだから先生がいるわけですね、
はいはいはい、
講師が、
はいはい、
それこそマサスバシャンやらこうウーガーナウヒラら名だたるこうメンツがいて、
はいはいはい、
でまあまあ、刺激を受けてみんなやってるわけですけど、
うん、
でもやっぱりね初めて作品を作る人もいたそうです。
ああなるほど。
やっぱ初めて作品作る人はやっぱり初めて作品作ったなみたいなふうになる、
うん、そうそうやな。
でも本当に何も知らんで初めて作品作ったら多分本当に目も当てられない
と
か、なんかその体裁の整え方みたいなところが結構、
うんうん、
あの目についたりしちゃうのがやっぱあったりして、
うんうんうん、
でなんか本当にこれ身も蓋もない話だけどなんか本当繰り返しやるしかないんだなみたいな、その
そうだよね、
うん、やっぱり作品ちゃんと作り続けてる人って出るじゃないですか、
うんうんうん、
ちゃんと
なんかが出てくるよ、ね、
作ってるなって、その表面だけじゃなくて考え方とかステートメントとかにやっぱ現れるじゃないですか、
うん、
わざとらしくないとかそういうレベルで、
うんうん、
でもやっぱり初めて作るとわざとらしくなっちゃうんですよね、うん、
いや極端な喋り方とかにも出るからね。
そうそうそう。だからもう一瞬で分かっちゃうんですよ、これは誰かから聞いた言葉だなとか、
はいはいはい、
それがどうやって定着していくのかなっていうのを見るのがやっぱ面白いですね。やっぱりちょっとずつちゃんとなるやつはいて、
うんうんうん、
それはやっぱりそいつ自身が持ってるものがめちゃくちゃちゃんとシリアスなものだったり、それをちゃんと自分が消化できてるやつだったりする、
うんうんうんうん、
でまあ確かにこれを育てるってのはすごいなみたいな、
うん、まあそうやね、
それはすごい、
でも相当しんどいなみたいな、
うん、やっぱりでも最初から美術をやろうとしてできるやつとできないやつがいると思うんですよ、
うん、
まあ、俺は最初から美術を目指しても無理だと思った、うん、なんか、うん、もっと長いスパンで楽しんだ方が楽しそうって俺は思った、
うんうん、だから活動を継続していくときにどっかで考え方は変えるけど作らない、作ることはやめへんっていうことがめちゃ一番大事だと思う
んで、うん、
でその中でこうある種フレキシブルになっていくのも作家の自由やと思うんだけど、うん、あの逆にまあ俺は作家やけど、うん、ギャラリーもやってたりすると、うんうん、ギャラリーっていうのはでもやっぱ一個こう答えというか、
うんうん、
こういう風な括りでまとめてますっていうのを出す必要があって、うんうん、その時にこう、まあ、僕はさっき2人が言ってくれたけど絶妙なバランスで一応俺もやってると実際思ってるんやけど、
うん、
そのなんやろうな、こうどういう風に見えてんのかっていうね、その、うん、なんていうか個人っていうより、
うん、
その日本のアートとかの状況みたいなのはちょっと単純に聞いてみたいな、
うん、日本のアートの状況、
うん、
めちゃめちゃ狭いんじゃねえかなって思ってます。
まあね、サブカルっぽいよ ね、
実は俺らが大騒ぎしていることはすげえしょうもないことなんじゃないだろうかって、
はいはい、
いうことを美術の人たちに対してガンガン言っていこうっていうポジションで今、
うんうん、でもさ、なんかこう踏み込んで言うけどその中で調子乗ってるやつもおるやん。
もちろん
例えば年長世代っていうかさ、なんかこうなんかこうヒエラルキーを作ろうとしてるような人たちもいたりするわけやん、うんうん、なんかある種の権威みたいなものっていうか、うん、そういうのってまあ全部ほとんどくだらんへんと思うんだけど、うんうん、でもやっぱそういうので大きい金とかも動いてる現状もあるわけやん、
まあ そうですね、まあそういう小さな島宇宙の話なので、うん、でもそこの中でやるって決めたんなら、
うん、
まあそうやってガンガンやるっていうのはまあ理解はできますね、うん、でもやっぱりそのなんかもしいろいろ気にしてもいいのになみたいな人はまあもちろんいっぱいいるけど、でもまあアートの世界が狭いってもう本当にある意味でそこにいる人たちはもう分かりきってることになるので、
まあ、研究者みたいなことでもあると思ってて、うん、まあ、狭いからこそ
掘
り進められる追求だったりとか、
うん、確かに
でも
アートってはもともと上位概念だから、うん、あのなんかやっぱ偉そうなんですよ、うん、基本的にこう全ての歴史に通じて全ての世界に通じてるんだみたいな意識がやっぱあるから、うん、
だから
なのに実際のパイは狭いから、うん、そこでは常にそこがある、
うん、
本当にだからこそ知ってるみたいなことはあると思ってるんですよ。でそれは黒瀬くんとかロバートとかと話してもなんか分かるっていうか、うん、こう知ってることがあるなっていう、特別なことを知ってるなとか、
うん、
なんかそれぞれ、
うんうん、
僕がトークでしたいって思う人、梅ラボズを一緒に展示したいって思ったこととか、
うんうん、
この人はなんか特別なことを知ってるんだなって
、うんうんうん、
今までのトークした人たちとか
もみんな特別なことを知ってるんですよね。
それをなんか何も知らない人としてこう分解していきたいみたいなとか、
うん、はいはい、
これはすごいあって、うん、なんかアートって名前がついてなかったとしても楽しめるみたいな状態に、だからアートっていう言葉におごんないよみたいなことでもあって、
うんうんうん、
じゃあアートって言ってなんかおごってるけど、アートっていう名前がついてなかったとしてもそれは面白いんじゃないのかみたいな、
うんうん、面白い人やっていう、
そうそうそう、うん、なんか面白い人だったり面白い作品だったりっていうのは、うん、別にそれでいいんじゃないみたいな話を、
うん、
この作品をつまみにして話すみたいなのが僕の最近のなんか楽しみみたいな感じ。
なるほど。梅ラボはさ、去年初めてニューヨークで個展してさ、うん、結構な結果が出たわけやん。
そうだね。
それについてはどう思ったの？
いや、よかったなぁ、みたいな。な。もうね、いやもっとね、英語は喋れたらもっと、
あもっと
深く喋れたけど、でも、
それについての感想が、
ね、
やっぱり自分の作品を自分でこうインフォメーションっていうか、なんていうのか、
まあもちろん喋るんだけど、
する
でもやっぱリスニングが難しいから、
うん、
なんか相手の話聞かないで自分の作品の話ばっかりしてるやつみたいな感じで基本的にはなっちゃって、それ以外あんまなくて、うん、自分の語彙力だと
印象としては、うん、自分のやりたいことをかなりの割合で受け理解された上で購入されたっていう、
いやどうだ、やっぱグラフィックとして見られたというのが一番大きいと思います
ね。グラフィック
すごく
いく、
うん、アウェイさんもね、あの、まあとにかく
王さん、
王さん、王さん、英語の発、あのアルファベットのまま言ってるからね、A W O E みたいな。
アウェイさんも、
アウェイさんも。
じゃあ梅ラボの画像に対するこだわりみたいなことはまだ伝わりきってはないなっていう。
でもなんかこんだけ一生懸命話してんだからきっとすごい画像とか好きなんだろうなみたいなふうに思ってくれたらいいなと思ってるんですけど、まあていうか何だかね、やっぱそうね、あのチェルシーのギャラリーとか見てる人たちとかやっぱすごいやっぱバンバンバンバン見るから、基本的にもうなんか秒単位に見てくるんですよね、パンパンパンって、うん、まあ、じっくり見てる老夫婦とかもいますけど、
うん、
でまあやっぱ俺の作品とかはすごくグラフィックとしてパンと見ておおみたいな感じで、
はいはい
はい、まあ、うん、泊まる人が多くて、そうじゃない人はまあ1割2割ぐらいこう去っていくみたいな、なんかこう、うん、あ、なんかアニメかみたいな、
うん、
なんかでそうね、もっとちゃんと喋れればいろいろ喋れたかなみたいな、でまあいろいろ英語の記事やないんやらもいろいろいくつかあって読んだりしたんですけど、
うんうん
うん、まあ、しかし俺はそれをどこまで理解できたのかだから
自分でこう感じた感覚ではどんな感じだったの、その記事とか書かれてるものに対して。
まあ日本の反応とそんなに変わらないと思いましたよ。
ああ、なるほど。
なんかある一つのブログがすごいなんかコメントが荒れてたりして、なんかその
こいつはみたいな、
ニューヨークでも炎上みたいな。
だからその、まあだから多分その記事は若干こう中立的な立場だったんだけど、なんかそれに対して、こうなんかこう、それはなんかイリーガルなアーティストだとなんか、うんぬんかんなん知ってますかみたいなやつに対して、なんか、それに対してこうなんか、ウォーホルやコスプレの例とかを出したりして、応じてるんだけど、でもなんかそれも結局みたいな話、なんかこれ日本でも見てやりとりだな、みたいな。
なるほど。
とかで画像を貼って煽ったりとかしてて、とかあったりもしてけど、そういうのはニューヨークのやりとかではもしかしたらないようなやりとりなのかもしれないが、でもやっぱりそれは継続しないとあんまり意味がないのかなと思いました、
ね、う
ん、
まあそうね、
といてそこにいて文田和樹っていう作家がなんか欲しいらしいぞみたいな感じにしていかないとあんまりニューヨークのアートシーンでうんぬんかんぬんではないから、まあ、しかしそれをずっとやるのも大変だなみたいな、まあでもたまに行ってやるかみたいなまあなんかすごく私のやりの人は気に入ってくれて、
なるほど、
またなんかやろうみたいな話もしてたりするけど、まあでもコストはやっぱかかりますね、これ言語的なやつもそうだし、でまあ輸送とかいろいろあっちが工面してる部分もいっぱいあるからすごくいい感じではあるんですけど、まああとなんかやっぱでかい絵に対する感覚がすごくシンプルでいいです。なんか、あのまあ単にでかい絵が動きやすいっていうのは一番大きなところで、
むしろ海外でやるのってそれがいいよね、そうそう、きっとね、
大きい方がいい。
3メートルぐらいの絵とかはむしろ手軽みたいな、なんか、あ、飾りやすくていいねみたいな、なんか、
まあそれはね、
あの壁にみたいな、
そうそうそう、だからそれは本当絵を描く人間にとってはもうとてもいい環境で、だからこれも出稼ぎみたいな感じだなみたいな、
いやそうに、
そうそうそう、
絶対的にそうはなってくるし、これはだからこっからの全絵描きは考えなあかんわけですよ、海外のマーケットで、
まあこれはいろんなところで話してるんだけど、なんかその日本人がニューヨークに行って、あの絵で食っていくってのはすごく簡単なんだって、 ある人にとっては、だからすごいくだらない絵とか描いてなんとなく食ってダラダラしてる日本人とかめっちゃ多いんですって、
はいはいはい、
っていうのの話をなんかファンタジスタブ玉原さんとトミックリンで話して、だから日本人村でなんとなくダラダラそうやっている作家とかはマジでクソだからみたいな感じでこう、
まあでもそれはでもほとんど日本から出えへん絵描きとほとんど違いじゃないから、
ね、でも売れるんですよ、絵で食っていけるんですよ、だからめちゃくちゃ承認欲満たされるのって、でお金も手に入るから、
日本はでも、
それ今も
今もって言って
るあるもんな、日本人村みたいな、
そうそう、だから景気悪くなってて日本なんか全然もう政治ダメだと言われてるけど、でもそれでも日本に比べたら全然いいわけですよ、
まあまあまあまあまあ、
それはね、だからつまんないやつが絵で食えるっていう世界だから、
海外行っただけで、
そうそう、ある意味では地獄みたいな、だから本当に面白いやつっていうのはやっぱりちゃんとかなり頑張んないとなんかだら
け
する
から、何が本当に面白いのかみたいな、
そう、いや、だからむしろ逆に日本で絵描きやってる人だってすげえ忍耐強いから
ね、食えないのに頑張ってヒーヒーって作ってるわけですからね、
逆にすごい純粋にめちゃくちゃ面白い作品作ってる人めっちゃおると思うね、
そうそう、だから日本でやってる人の方がハングリー精神はあって、まあだからで、まあでもアニメーターでも漫画家でもそうですけど、だから全然金とか入ってこないのに、でもそれでもこうなんかど根性でやっていくみたいな、
そうそうそうそう、
まあ、そういうのばっかりっていうのはそれもそれであれだけど、まあでもとか海外の事情ってのはすごい似てて、あのドイツとかでもすごい相手さんに対する支援がめちゃくちゃ、
ドイツもね、
そうそう、いいから、むしろなんか それでなんかこう支援金だけで食っていくなんかボロつきみたいなアーティストも多いみたいな話で、まあだからアートに対して政府とか金回りが良ければ良いのかっつったら、まあそれもまた違う話みたいな、
そうだから、だからやっぱ売ってなんぼっていう、そのギャラリーで売るってすごいリアルな商売の現場の中で、だから梅ラボは単純に作品力が評価されたっていうのがまずでかい、
作品が評価されたっていうふうに思いたいですね、
でもその継続にはやっぱ梅ラボの画像に対するヘンター的なこだわりがもうちょっと翻訳されていくといいと、
だからそれどうしていこうかなって自分でやるのもいいんだけど、まあなんか協力者とやるかとかいろいろこう
向こうの人に批評してもらうと、
ちなみに梅ラボの英語ってさ今の喋り方と一緒の感じ、
大体もう、いや、王様じゃなくてアエサムですよ、本当に。ワーも王じゃなくてワーだし、
この言語の数とかもこんな感じ、
そうなんだから、鈴宮春日に言うてたからメランコイコバハルヒとか言ってこうバンバン言うわけですよ、何かそのニコニコ動画がなんかそのなんかイメージの何かそのムービーのサイトでとか何かこう苦しいけど、
じゃあいけるかも、いけるか要はやっぱなんか喋りたいことがある人の英語って伝わなくてもいけるやん、俺の英語もそうやけど、
うん、奥さんのすごいですよね。
俺だって英語になっても喋る量
変わらない。そうあれすごいなと思う。でもあれちゃん通じ
るから。ずっと喋ってんもんな。うんうんうん、
まあだから作品のこととかはシドロモドロなんとか言うんだけどね。なんか適当にそこら辺の店入ってコーヒー買うのめっちゃくしんどい。
ああわかる。あの俺に興味がないやつに対する
英語やろ。そう。いやだからそう。アーティストに興味があるんですよみんな。
まあまあもちろん。
そうすごいそれいいことで。うん、こっちの言うことすごいねキラキラ目しながら聞こうとしてくるんですよ、ね。で、普通そうじゃないじゃないですか。
外出たらね。
外出たらそうだ。みたいな。コーヒープリーズ
って。カフェコーヒーじゃ通じない
し、ね。いやなんか言えるもん聞きたなみたいな。こう雑な対処されるわけですよ。
俺なんかベトナム語で喋りかけられるから
馴染みすぎなんじゃない
英語圏行ってなんかタイ語とかベトナム語で喋りかけられる
あいいやん私タイ行った時なんてなんかあの白人の人にお店の人と間違えられた
やばいね馴染みすぎ
これいくらって聞かれた
俺も中国人にタイ人に間違えられた
いやそういうのなんかありますね、うん、なんか抜け目くんもめっちゃ現地の人に
違うあ抜け目くんも顔濃い
完全にまあ基本的にはやっぱ中国人扱いされます
けど、ね、あ梅ラボは中国人でしょうね、うんうん、
いやだからこれだからモグラグラ上的にはだから多分カオスラウンジの話の3年目か4年目にも聞いたと思うんやけどカオスラウンジっていうのは海外に出ないんですかっていう
それね
この前も黒瀬くんに言ってたね
なんかでもイギリスでなんかやるやら何やらなんかねとにかくねどっかね毎回話はあるんだけど、うんまあ、実現したりしなかったりって感じなんですよね、
うん、
やっぱ言葉を操る人なわけじゃん批評家っていうのは、うん、それをさ正当にこうなんか生かしていくって結構むずいよなと思う、う
ん、むずい上にだから僕個人は黒瀬くんっていうのは批評家っていうよりどっちかっていう表現者と思ってるんで、
うん、そうそうだね、まあ、演出家っていうのも言えると
、うん、で特にここ数年の動きってさ日本をめちゃくちゃディープに日本のある地域をすげえディープに掘り下げるみたいなとこから作品を作ってたりするやん、うん、でこの手法を海外にってなったら相当大変やんかそれは多分結構数年後かかると思うんでまずカオスラウンジっていうのを一個の分かりやすいパッケージングとしてなんていうかイージーモード的に海外にアピールすることがあるとして、
うん、
その時に今のカオスラウンジって何をこう売りにすんねやろうっていうのはちょっと気になるけどな、
うんまあ、言語英語でそれはねパーッと英語言語化できればすごくいいですよね、
うん、で もはやだって最初のまあ一番燃え上がったであろうカオスラウンジ宣言はもう割と環境的には普通になってきたよ。
まあそうですね。まあある意味その通りになって
きた。だから、うん、この前さ、画像の神々の時に言ったけどさ、
うん、
カオスラウンジ宣言って、ポストインターネットってことだった
みたいなことじゃん。そうですね。俺たちじゃねえかみたいな。
そうそうそう。
で、まあ、アンコールはさ、なんかネット論壇みたいなのも超盛り上がっててさ、
ね、
僕もすげえ、ね、作業しながら楽しんでいろんな番組を検索して聞いてたけど。
今ないよね、それ。
うんうん、まあなんかまた復活させようみたいな気概はあるらしいけどしかしなかなか難しいですよね。
何スマホゲームしてんすか太田さん。
でそんな中で今だからカオスラウンジをそのイージーパッケージングした時に何がこう海外に対する売りとして現れんねやろなっていうのはちょっと思うね。なんか
だからでもまあ例えばさ、範疇遊泳がさ、結構海外でいろいろ。
なんかすごいバンバンやってる
そうそうそうそう。アジアでやってるんだけど、結局一番最初に、まあ、いろいろあるんですよ。日本の社会問題を、まあ、海外に適用したらどうかとか、うん、そういうのはあるんだけど、基本的にこうパッと見、
うん、
プロジェクターを使って、
はいはい、
プロジェクターに文字が出る、
はいはい、
で、それと会話しますみたいなところはあるわけですよ。
うん、
ハードウェアとして、
うん
うん。それって結構分かりやすいから、
うん、なん
か好かれるみたいな。うん、日本語出るみたいな。プロジェクターに日本語出て喋ってる。それはすごいキャッチーだったりして。
それって言葉は普通に翻訳されて。
翻訳版も、英語と日本語は同時に出る。
あ、じゃあ出てたね。そうだそうだ。
うん、あるんですけど、うん、なんかカオスラウンジもそういう感じでパッケージングで。
そういう感じで、なんかすごい。
いや、でもそういう側のイメージももはやあんまりないやん。なんかすげえ、なんか多くの作家のグループショーっていうわけでもないし、インターネット
側のイメージってでもやっぱ梅ラボと最近は山内くん
だと思
って
るんですけど、うん、
やっぱ画像なんかな、やっぱ
り画像。
まあでも基本的には 歴史だったり、そのうーん、歴史を送ることとキャラクター
の表現って今のがあってるの。
いや、なんか歴史がそもそもそれとキャラクターがなんか関係してる、なんか聞いた。
いや、俺あの山内くんっていう人の映像を瀬戸芸で見た時に感動したっていうか、めちゃくちゃ面白くて。
やばいよね、あの人。あの人ね、やばいですよ。
でもなんか、なんていうの、それはユーモアと、やっぱりちょっと前の、やっぱちょっとロストテクノロジー的なノイズ感やね。俺が感じたおもろさで。
3D スキャンのあのノイズっぽい感じだった
り。そのあの、ちょっとひっくり返ったらもう全部もう 裏舞台が見えちゃうみたいな、
ポリゴンがなんかこう
刺さってるみたいなね。
で、そうだから、まああの人は多分、あの人は多分俺結構かなりすげえ才能あると思うから、ユーモアだけでも海外でいけると思うねんけど、うん、
それはわかる、
うん、でもいわゆるそういうちょっと前のテクノロジー的なおもろさってそんなにフレッシュじゃないと思うねんか。
まあね、
うん、なんかそれが作風にまで昇華されてる梅ラボとかやったら単体ではいけると思うねんけど、う
ん、なんかやっぱでもカオスラなんか凡庸な言い方になるかもしれないけど、そのカオスラウンジの外回り的な質感ってやっぱデジタルなものとこうこの辺にあるものをこう同レベルで触る感覚がある。
画像の情報量と現実のゴミの情報量みたいなものをリンクしてるみたいな、
うんうん、
これはまあ継続してる。
この辺にあるものを触るのと同じような感覚で、そのバーチャル上のものを触れる人たちが集まってるっていうイメージがある、う
ん、なんか俺の中で最近の動きを見てると、うん、その割とこういろんな地方のすごい深い歴史をフィールドワークして、うん、それとデジタルの共通項みたいなことを提示するみたいなところの手腕みたいなのが面白いなと思ってんねんけど、あの黒瀬君のやつに関しては、うん、でもそれって例えば日本の歴史に根ざすことを目的としてるのか、うん、例えば仮にそれをドイツでやった時に、うん、ドイツのそこにフィールドワークに行ってこっちも学んで入って、でそこの歴史的何かみたいなものとか日常みたいなものをフィールドワークした上でカオスラウンジ的に直すんやとしたら結構な時間はかかるやん。
かかりそう。
それはだから手法なのか、
いろんな国でそれやったらすごいですね、うん、なんか
そう
どんどんいろんな国に詳しくな
って掘り起こし舞台
そうだったら面白い、
ね、だからこれってのはだからそういう手法なのか、もしくは日本のそういうところにある深い日本文化みたいなものを外にアピールするそのコンセプトなのか手法なのかみたいなところの
どっちなん
だ、今は見えへんやん、国内だけでしかやってないから、
うん、それは黒瀬君に聞いたらいいんじゃない。
あ、そうか。でもやっぱ黒瀬君って世界に、まあ、
その場所に行った時にどう刺激されるかみたいなところが大きいですね、うん、だからまあなんか無理やり監禁してなんか
他の国とかに連れてったら、うん、あ、聞いてもいいですか。
いや、無理やり監禁したらいけ
そうな。カオスラウンジってこう展覧会やる時こう、まあ、黒瀬君コンセプト立てすると思うんですけど、それに対してウソ君とかメラモも口出ししたりするんですか。
まあなんかちょっとずれた作品出したりはしますね。
ああ、
うん、
自分が
実はこういうことじゃねみたいな。
ああ
、その
作品で語る。
そうそう、作品で
こういうコンセプトって言われたけど、
むしろ乗り越えるみたいな。
なるほど。
なんかだから言われたっていうのは作品作るのが一番ダメですね。
はいはいはい、はい、うん、
まあなんかそういうせめぎ合いみたいな関係になってますね。
あ、じゃあそういうのをじゃあ逆梅ラボとウソ君の間で話したりするんですか。今回の黒瀬君そんなこと言ってるけど、まあ、こっち方向で行こうやみたいな。
いや、基本的な作品かな、うん、結局コンセプトに対して作家がいろいろ言ってもなんかかっこ悪いんですよね。なんか、
うん、
作品で考えを変えたり、
はいはいはい、
展覧会自体がこう強引にこう寄せられたりとかしたらそれが一番スマートで、結局、うん、だ言葉で言われても確か言葉で言うっていうのはやっぱ批評同士だったりするので、
うん
うんうん、
作品で語る、
作品でこうすごく怒らせたりすごく悩ませたりできたらいいなみたいなことを思ってますね。
いい関係ですね、ま
あ、でもそれは難しいんですよ、やっぱりそれを踏まえて作ってきたりするからね、あっちが、
うんうん、いや、じゃあちょっとあの本来この延長戦をする目的やったはずの、はい、もうそろそろもうこれすら時間が来ちゃった、ね、トークショーの
トーク
ああ、
まあ、 からこれが配信される頃にはもうね、あの黒瀬さんとロバート君のやつはもう
終わってる、果たしてどんな話になったんでしょうか。
終わるんだけど、うん、その
次は、ね、
山内君、
はいはい、
その天才山内君と、
はいはい、わ、喋ってみたいね、あの人は。
小林健太郎っていう写真家、
うんうん、
の2人を招くんですけど、2人とも僕らより若い世代、
うん
はい
は
い、で画像の神々の時に黒瀬君とちょっと話し3人で村尾と話したのが、うん、今画像って僕ら普通に認識して言ってるけど、うん、ちょっと若い世代はもう画像とかじゃないんじゃねえかって話をしてたんですよ。例えばもう 3D スキャンした素材が画像であって、
うん、
3D スキャンする画像っていうのは要は立体物のテクスチャーなわけですよ、
はいはいはい、
そのテクスチャーとしてデジタルっていうのを捉えていたりとか、うん、その 3D モデルっていうのがベースにあったりとか、うん、映像がベースにあったりとかでそのっていうのがするんじゃないかっていう話があって、うん、プラスTwitter で、いつだっけな、半年ぐらい前
なんかやり取りがあったん
で、ね、ピクセルアートが終わってくらいですかね、半年ぐらい前、う
ん、小林健のその、まあ、小林健太郎は写真なんだけど、うん、写真をフォトショップでなんかグニョーンって加工したり、
うんうん、
絵の具っぽい加工をしたりとかいろいろいじってる、
まあはいはいはい、
で写真として提出するのが、うんまあ、すごい良くて、うん、タンブラーとかで展示してた、うん、タンブラーとか見せてた画像がすごい良くて、
うん、
しかし展示になってるとなんか普通にこう写真っぽく展示してて結構かっちりしてて、うん、なんかタンブラーで見た方がモニターで見た方が良かったなみたいなことを言ったら、まあ、なんかそこからまたいろいろやり取りがあって高倉さんなんか別にいや
僕は印刷した方がいい、
紙もモニターもそんな変わんなくてみたいな、
てか小馬券の写真を今の場合は画像だと思ってるんです
けど、
僕は写真だと思ってて、それで小馬券の写真を画像で見たことがないから印刷した時に、うんまあ、写真としてすごくいいなと思って、
うん、これちょ1個だけ確認的に聞きたいんだけど、
はい、
この明日行われる黒瀬君と、ロバートさん交えたトークも含めてなんやけど、うんあのどっちでもいいんですけど、うん、超マニアックな話になるのか、うん、超一般全くそのしノンケみたいな人が来ても分かる話になるのかっていうのはどっちの予定
黒瀬君とロバトの話はおそらく、そのさっき梅ラボが言ってたようにアーティストたちが企画をするっていうこととキュレーターたちが企画をするっていうのはどういう違いがあるのかとか、うんなんかその企画に関してとかルールとか、うん、じゃあ企画で物語を語るとはどういうことなのかとかっていう話が
どうなってるんだろうねこれが配信されてるから
できたらいいなと思ってて、
うんうん、
でとにかくその小馬券山内くんっていう組み合わせはもう新世代のデジタルアーティストとして呼んでいるので、うんうんうん、
画像マニアックスみたいな感じ
そうもう
ちなみに多分一般的には今のその出力そのプリントアウトになったら面白くなくなってっていう梅ラボの感想っていうのは超マニアックやと思うんですよ、
うんうん、もうなんかね職人の話みたいな。
でもこれを突き詰めていく これの違いを突き詰めていく話はそれはそれで面白いと思うねやんか、うん、でどうなりそう
予想どうなりそう
あそうなりそう
てかもうこの談義っていうのはめちゃめちゃ繰り返されてると思うんですよ。
そうだね、
もう中澤秀樹さんとかの時から繰り返されている、うんうん内容で
じゃあそういう人が好きな人は
それに終止符を打つぞっていう
まあ
そのデジタル問題、うん、終止符を打ってやるぞっていう内容です、う
ん、だから俺も分かんないみたいな感覚は多分小馬券とか山内くんの違いあるんじゃないかなみたいなところがあって、
はいはいはい
まあ、聞いてみたところがあります
ね、うん、だから逆にだからこの今言ってる話全く分からんけどこういうことじゃねえかみたいな人も来てくださいという
。そうですね。
ぜひ
あなたの知らない画像の世界が広が
る。昔そういうホラー番組がありましたけどね。
そうそうそういうのを意識して今。
だって不思議じゃないですか、ね。印刷されたイラストは価値がペインティングよりも低いけど、印刷された写真の価値は高いんですよ。
うん。
う
ん
おかしくない？
いやまあ、写真はもともと印刷しないといけなかったからね、
うん、そういうのもあるじゃん。でも今このご時世、うん
まあ、ほぼ同じ
一緒なわけじゃん
画像
全部フォトショップを一回通過して、ね、
まあだからこれはだからメディアが新しいメディアが出るたびに繰り返されてきた議論であるのは間違いない、ね、
での今期に終止符を打とうみたいな
アーリー21世紀の終止符を一旦打ちたい
な一旦デジタル平面に関しての終止符を打ち、
はいはい、
あとはまあそのデジタル立体の人たちに渡しましょうみたいな
何かホックニーのさ、
うんうん、
デイビッド・ホックニー、
はいはいはい、
西村ガロで展示してて、ね、よかったね、いや俺はあんま良くないと思
った。ほらほらほら
でも
めちゃくちゃ良かった。
みんないいって言ってて、しかも結構俺が信頼のおける人たちがみんないいって言ってて、うん、なんかコレクターの人とか三曽木さんとか高倉さんとかあれみたいな、
なんで良くなかったそれトーク
っていうのをモヤモヤしてたのが、なんと美手町からホックニーの西村ガロの天票頼まれて、おおと思って
、いやそれだったら梅ラボはいいと思ったんじゃねえかなみたいな感じなのかな。
いや多分そういうのだったけど、まあでもなんかやんわりとこう普通にあんまり良くなかったですねみたいなことをなんかこう、
いやそれは美術家としては書くべきですよ、ね、
うん、うん、まあでもあの町田ハンガー美術館のやつってさめちゃくちゃ良くて、うん、まあそれ過去の普通にホックニーのすげえ作品だからさ、うん、みたいな、でも
俺が良かったのホックニーじゃねえわ。
関心の
いや、ね、
どこなどれだよ。
ほらブラーのジャケの人だ
ブラーのジャケの人
なんだっけ、この前やってたじゃん、
もうちょっと
ポスターの横に映像がある人だよ。
俺ジュリアン・オピーでしょ。
そうオピーオピー
全然違うよ。
めっちゃよかった。
オピー俺見えなかったんだよな。
見なかったな。ホックニーはね見てないよ。
そうっすか。ホックニーは、まあ、版画のすごい人なんですけど、おじいちゃんで。
ロバトも褒めてたね。
ロバトもめっちゃ褒めてて、さぞかしいいんだろうなと思ったら、まあ、ほわーみたいな。
あ
いや、
それでもデジタルに関係ある
の、ね、めっちゃ関係ある。だって iPad で書いてるの。
そっかそっか。それが噂の、
ね。iPad で書いて、いい紙にしておくしの版画みたいに、でうーんと思って、まあでもなんかいろいろ調べたらそれ2011年書いたものなんですよね。で最近のやつとか2011年以降のやつを結構検索で見たら結構まあなんか落ちもいいんじゃないかみたいな感じで、だから、
はいはい、
これ普通に慣れてないのかみたいなそういう素朴な、まあでもなんかそのブラシツールはそのまま残っていたりしてて、こうい
やむしろだからその慣れてなさがいいみたいな概念もある
みたいな感じなのかなとか、でもそんなふうに褒めるの嫌だなとか、
あ
で,、まあ、で俺見て二層木さんの方が全然いいじゃんとか普通に思ったわけです
よ。二層木さん
の
いいよね、
ブラシツールの残し方とかっていうのがまあすごくこう分かってるじゃないですか、
はいはいはい、
でも全然分かってないなと思ったら二層木さんなんかホックに分かってるなみたいなこと言ってあれ俺がもしかして分かってないのかとか、
まあまあそういういわゆる下手馬的なことについても興味があるが、
うん、
まあ、
そういう
もう時間が来ましたのでね。
あそうでもね、梅田もこの前さっきその絵の具を置くことについてもう一回よく考えるみたいなこと言ってて、
あ、うんうん、
まあ、超気になるから
こういう感じで、
まあとにかく、まあまあ、まあ今日のこの、うん、これは、木曜日に配信しますから、はい、最初のトークショーは終わってますけども2回目のトークショーに向けてね、
はい、
これの
ぜひぜひ
話したら部分とかはぜひ現場で見に来ていただきたいなと思っております。12月13日火曜日、はい、
うん、
19時半夜の7時半からですね、
うん、画像という骨董を巡って、
骨董、そうだ骨董とか、
うん、そういう話、
もう画像なんて骨董やろと思ったわけです、
うん、
僕は、
うんうん、
そしてタイトルをつけたわけです。
それじゃあトークで話しましょう。
30名限定で予約制になっておりまして、1200円でしたっけ、ね、
はい
はい
はい、観覧希望の方は info@moglag.com まで、 info@moglag.com の方までね、
はい、
観覧希望、名前、お名前とご連絡先一応ね、こちらに送っていただきますと予約されますのでよろしくお願いしますというわけでございまして、はい、延長もだいぶ来ましたけども、まあ高倉和樹、梅ラボ両ご両人はもうサッカーとしては僕らが注目し続けてますからね。
そうですね、
もうだいぶ俺らとしても付き合いも長くなってきたし、
長いね、7年やばいね、
やれだいぶ、ね、だいぶね、
若かったわ、ね、
若さを失いつつ、
もう3やで、
でもその別の能力が増し増し、
うん、
はい、わけでございますから、皆さんね充実した30代を過ごしてもらいたいまだ何かの機会がありましたらモグラグラジオの方にも登場いただきたいなと思っておりますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
ぜひ、
はい、というわけで延長戦でした。
ありがとうございました。